タマのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。声は枯れておりますが元気でございます。ということで、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私タマの一人語り、まあショートバージョンではありますが54回目です。で、今回は前回お話しさせていただいたオアフの旅行記の続き、それぞれの真実と題しまして、初めて訪れたパールハーバーの、まあ、経験を通して、気づいたことや感じていることをお話しさせていただいて、皆様の人生を思うがまんまに生きていくための何かしらささやかなヒントを提供できればと願っております。さらに後半は、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生々なお話とともに今週も皆様に、ホットな情報をお届けできればなと考えておりますので、30分間最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあさあ、聞いていただければ分かる通りですね、声は枯れてはおりますが心は元気でおりますので、30分間ちょっと申し訳ない感じな声ではございますけれども、お付き合いください。皆さんはどうですかね、体調毎回聞いておりますが、身も心もお元気でいらっしゃるでしょうか。早いですよね、9月も第2週です。だんだん空も秋が深まっている、そんな印象を持っていらっしゃるでしょうか。で、今日はですね、それぞれの真実というなんか大層な題をつけているんですけれど、ハワイオアフには、まあ、兄の関係で、4回5回ぐらいかな、行かせていただいたんですね。でも一度もパールハーバーに足を踏み入れたことはありませんでした。ところが実はハワイの中で一番の、人気スポットは、パールハーバーなんですって知ってました？やっぱこれって日本人の感覚と現地アメリカ人の方の感覚では違うと思うんですよね。で、実際行ってみるとここだけは日本人よりもアメリカの方が圧倒的に多かったです。それぐらいやっぱりアメリカの歴史に触れる上で、近代史に触れる上で、絶対なくてはならない場所なんだなと改めて実感をしましたし、そこに日本は ある意味ね、まあ、時代の流れがあったとしても身の丈知らずの、そして絶対犯してはいけないある一手を行ったのも事実であって、なのであまりその明るい場所ではないじゃないですか。だからこうあえて観光に行くつもりのない場所というか、知ってはいるけれども、まあ、何かその資料として見ればいいぐらいな感じだったんですけれども、なんか19歳になる甥っ子が 兄の影響を受けていまして、で兄も高校時代なぜかその、うん、近代史、第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか、まあ、そこら辺のことにハマった時期がありまして、で兄の場合はそこからどんどんエスカレートして、仲間3人でですね、戦争ごっこと言いましょうか、ちょっと行き過ぎの、あの戦車を自分でこう動かすと言いましょうか、なんていうのあれ、結構でかいんですよ。片手で持てないぐらいの戦車を作りまして、ちゃんと動くわけ、コントローラーで、で戦手っていうのかしら、大砲のところもギギギギなんて動いてですね、こともあろうか今だったらお縄になっちゃうよねっていう、まあ時代がおおらかだったよねって思うんですけど、火炎放射器作っちゃったり、実弾飛ばせる戦車作っちゃったりして、まあ、エスカレートしてったわけですよ。でその、最後どうしてそれをやめたかというと、実弾を発射させる戦車を作って、友達と面白がって10メートルぐらいって言ったかな、離れたところから鉄板を穴が開くかって試したらね、見事に穴が開いちゃったんだって。でこれ以上行ったら自分たちは道を間違えると言って、そこでその戦車ごっこというか戦争ごっこはやめになったそうです。で、まあ、そこからやっぱ兄からもそういう話は聞いてなかったんだけど、しっかり自分の子供にはそこら辺のなんていうのかな、影響を与えていて、19歳の子供青年は驚くほどの知識を所有しており、ハワイには戦車博物館というのがあるんですけれども、これ無料なんですね、オアフにね。でそこにも行って、もうその、博物館の前に戦車が置いてある、日本の戦車とアメリカの戦車と置いてあるんだけども、遠目から見てもあれはなんとか型でどうのこうので、あのこうのでこうっていう、その解説が始まるぐらい、もう見分けられちゃうぐらい、なんだか知らないけどマニアックになってるわけで、どうしても生々で見たいということで、自由時間に彼は一人でそこに行き、でパールハーバーはリストに入ってなかったんだけれども、現地の方にパールハーバーは行ったのかというふうに言われたりとか、ガイドで一緒だった方がいろいろ教えてくださったりとか、兄のその、散骨の時に送り迎えをしてくださった方が本当に事細かくいろいろ教えてくれて、私たちが最初に得ていた情報は、パールハーバーに行ってもそのアリゾナ記念碑のところには行けないよと、最初にもう予約をしてツアーに乗らないとダメなんだよというふうに言われていたんですけれども、そうではなくて、それができるということが分かりました。で、なんと日本じゃ考えられないんだよね、そのあそこは軍事基地でも未だにあって、そして解放されていて、その第二次世界大戦の幕開けとなってしまったその、歴史を学べる一大ミュージアムにもなってるわけです。かなりでかい規模で、軍事基地の中でね。で、日本の感覚だとほら、どんなに早くたって9時って感じでしょ、ところがね、6時ぐらいからやってんですよ。でみんなその、海を渡ってフェリーに乗って、そのアリゾナの、船が沈んでしまって今もオイルが出てくるような、その生々しくあえてそれを残しているというその日のところね、この間オバマさんと安倍さんもそこに喧嘩したじゃないですか。そこに誰でも行けるんですけれども、それ無料のフェリーが出ていて、で、そのフェリーの無料のチケットを並んで取るわけです。で、おいっ子と相談をして、 あなた一人で、まあ、最初はおいっ子一人で送り出そうと思ったんだけど、まあ、おいっ子とか誰かがいないと行かないなと私も思ったので、ちょっと私も一度は行ってみたいと思うから乗っかっていいと言って、おいっ子と二人旅になりました。で、まあ、タクシー飛ばして、現地に入り、6時半にねホテルで待ち合わせをし、そして7時には着き、でわけわかんないけれども並んでチケットをもらいなんてことを散々いろいろやりまして、で残念ながらアリゾナのその火のところは今改修工事中で実際には立ち入れなかったんだけれども、まあ、アリゾナの その沈んでいるところに慰霊のこう巡回というかをさせていただき、それから全部がこれね面白い、無料の領域と有料の領域とが入り混じってまして、結果としてはちゃんとお金がかなり落ちるシステムになってるんですね。で、知らないもんだから全体を通してのパスみたいなのがあるんだけど、そこまで行き着けなくて、もうその場その場で毎回お金払ってて、お財布を見たら結構使っちゃったっていう状態で、まあ、貢献してきたんですけど、そのままあの航空機の、まあ、もちろんあのアメリカが使っていた戦闘機等々の展示しているエリアがあったり、ミズーリ、今度は戦艦ミズーリが、これはあの第二次世界大戦の時の降伏の調印をした船ですよね。それがもう体感していて、観光船のようにこう全部中見れるんだけれども、うん、それを見たり、あるいは現地の証言のミュージアムがあったりって言って、まあ、あの、ガイドさんによると、まあ、半日もあれば見れるでしょうって、とんでもない、朝7時に着いてですね、そこを出たのが、結局全部終えて帰りの都に着いたのがですね4時半だったかなでした。もうヘロヘロになるぐらい見倒して、で日本人でもあの英語が分かんなくても楽しめるように、首から下げるガイドのそのを貸していただけるのもあって、で なので、かなり、ね、詳しくいろいろなことが見れたり回ったりできて、現地に行かないことわからないこといっぱいあってですね、改めて感じたことがいっぱいありました。で同時にどうやっても、例えば、日本の、広島や長崎に行けば日本の視点でそれが書かれてますよね。それがどんなにひどい体験だったかということが、そして誰でもできる貴重のノートには必ず何年に一度もかっていうか、まあ、かなりの割合でリメンバーパールハーバーという書かれるというふうに言われているんですけれども、全く同じ気持ちになったというか、日本は絶対犯しちゃいけない、その大義があったとしてもですよ、大義があったとしても超えてはいけない一線を超えたのは事実なんだけど、そのきっかけをどこから見るのかっていう、その誰がいいとか悪いとかじゃなくて、それぞれの正義をやっぱり受け取り合わないと未来の平和なんて作れないよねっていうのをものすごく実感して、アメリカからすれば突然襲われたわけで、そしてたかが1、2時間の間に1700人ぐらいの人がアリゾナ号とともに沈んでしまったわけですから、これはとんでもない、いやテロなわけですよ、本当に、ですよね。同時にそれがきっかけとしてことは起きていたけれども、沖縄で起きた惨状であったりとか、広島、長崎、その手前の大空襲で日本全土が焦土と化していったというプロセス、その中で民間人がどんどん亡くなっていったという現状だとか、その目には目を歯には歯をというのが戦争なんだけれども、それぞれの真実、それぞれに真実がやっぱりあるんだよなと。これが融合しないから、まあ、お互い刀を引き合えなくて、ちゃんちゃんバラバラということになっていくんだけれども、どこでだったらお互いが融合できるのかっていう、その視座を高めるっていうことをしない限り、まあ、人類は争いをやめることはないんだろうなというふうに改めて感じたのもパールハーバーでの時間でした。それぞれが真実を握り、それぞれの真実を突きつけ、お前が間違っているんだとやれば絶対融合しない。でもちょっと視座を高めて、それも全体から見れば一部でしかないという見方ができれば、実は大きな目的さえ見出せれば融合できる、お互いがほんのちょっと柔軟性を発揮できる余地ってあるんではないかと思えるんです、やっぱり。でこれは戦争ということに限らなくて、会社で仕事をしている場合もそうだし、例えば夫婦の中で、なんかうまくいかなくなっちゃったとか、そういう時もそうだし、まあ紛争というか葛藤というか争いの ネタを秘めている時って、バーサスの何かが起きている時、対立が起きている時って必ずお互いがそれぞれの真実を握っちゃってる時なんですよね。だからこそ相手の立場に立った真実を見てみるという努力は人間だからこそできるんじゃないでしょうか。まあ、そんなことをものすごく深いところで学ばせていただき、感じて、させていただいたパールハーバーの観光でした。で、ぜひ皆さんも百聞は一見にしかず、オアフに行くことがあったら半日でもいいです。駆け足だったら多分半日、ぜひね、パールハーバーのあの場に足を踏み入れてみてください。その中でも人としての正義を貫いた軍人さんもいてくれた、これも事実として知ることができましたので、あなたにもぜひ触れていただきたいなと思った、そんな旅でした。ということで、ショートバージョンの一人語りはここまでとさせていただきます。さあ、後半戦はフレフレサラリーマンコーナーでございます。本日は、株式会社竹谷さんから、太田二郎さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、太田さんとは結構竹谷さんの中でもお付き合いが長いんですよね。
はい、
橋本はね、
はい、
うん、今は何を担当されてるんでしたっけ。
今は各館別館1階というところで日用雑貨用品を、担当しておりまして、そのフロア の責任者をしております。
なるほど。日用雑貨って、まあ、なんとなく想像はできるんだけど、具体的にはどんなものですかね。
はい、洗剤、皆さん の身近な洗剤であるだとか、あとヘアケア用品、毛染めだとか、あとトイレットペーパー、あと殺虫、今の時期ですと殺虫剤や防虫剤など、やらせていただいております。
なるほど。どちらかというと細々とした消耗品、
はい、
身の回りにある消耗品をザクッと扱っているところだ、はい、っていう感じですかね。
はい、
で、実は私、竹谷さんの中で一番お世話になっているジャンルでもありまして、トイレットペーパーでしょ、キッチンペーパーでしょ、ラップ関係でしょ、それから線香、ろうそく、ビニール関係、洗剤、漂白剤、柔軟剤などなど、かなり多岐にわたって お世話になっている売り場ではあるのですが、
ありがとうございます。はい、私より詳しく
言っていただいて、はい、で、それ以上にそこに赴任される前はずっと何をやってらっしゃったんでしたっけ。
はい、人事総務部で、人事関係を中心に、やっておりました。
だから私との縁があったんですよね。
はい、
ね、
そうなんです。
ね、でそこに何年ぐらいいたの。
はい、そちらに13年ほど。
なるほど。はい、じゃあちょっ と時間を分けてお聞きしたいんですけれども、はい、人事総務っていうその仕事の面白さと難しさみたいなことってあると思うんだけれども、はい、それは太田さん的にはどんな感じでした。
はい、やはり会社は人で成り立っているというところで、
うんうん、いいこと言うね。
はい、人のその出入りだとか、うんうん、そういったところでいろんなやはりドラマが、ものがあってですね、そちらでもかなりやる気が起こしてですね、やらせてもらったんですけども、非常に面白いことが多々あって、会社を内側から見れるという貴重な経験をさせていただきました。
そうだよね。まあ、会社は人で成り立っていて、入ってくる人はみんな多かれ少なかれ希望を持って、ね、来てくれるわけだけれども、はい、まあ、私も自分の人生を振り返ればその希望が希望通りに行くとは限らず、はい、逆に希望以上の喜びが訪れることもあれば、残念ながら不遇な状況に陥ってしまって、はい、会社とのご縁がうまくいかなくなっちゃう人もいるし、はいはい、期待以上の成長をしていく人たちを見ていくこともできるだろうし、はい、まあ、本当に売り場では経験できない喜びとか、はい、逆に苦悩も、ね
ね、
終わりだったんじゃないかなというふうに思うんですけど、
はい、
その内勤としての、はい、13年間を経て、はい、こう売り場に戻られて、はい、 そのなんだろう、内勤でいた内側から見ていた会社の立場から、はい、今度はもう本当に驚くほどお客様と接点のすごく多い売り場に行かれたわけじゃない、はい、それも、はい、そのじっくり接客するというよりは、はい、もうターゲットを絞って来られたお客様が、はい、どんどんどんどん目の前を過ぎていくような売り場じゃないですか、
はい、そうですね、
でその中で、はい、本当に180度違う環境に今いらっしゃると思うんだけど、はい、売り場だからこそ面白いって思えることだったりとか、はいはい、売り場だからこそ大変だなって思うことって何かあります、
はい、やはりお客様が十人十色だというところですね、うんうん、そこがまた面白くもあり、うん、また難しくもあるということで、うんうん、こちらが良かれと思ったことを言ったことが、うん、意外にお客様の蚊に触ってしまったりだとか、はい、逆にお客様に喜んでもらうことも多く、それがありがとうと言ってもらうのが非常に嬉しかったりということがありますね。
まあ、内勤では触れられないお客様と の,、はい、の肉声というか ね, そ, うですね、それに触れられるっていうのはやっぱ売り場の面白さでは一番あるけどもね、はい、難しさでもあるよね、
はい、難しいですね、
うん、はい、日用雑貨の品の中で、はい、フロアチーフだから、まあ、バイヤーさんやってるわけではないけれども、はい、売るということに関して責任を取ってらっしゃるわけだけど、はい、一番気をつけてることとか何かありますか、
はい、やはり売り場の棚をスカスカにしないということですね、うん、回転率が早いので、うん、売れていくっていうことが竹屋で起こり得るので、うんうん、その時に売り場に物がないということはお客様目線で見てがっかりしてしまうんですね、うん、なのでやはりボリューミーに前出しを中心だとか、うん、補給を中心にということを心がけています。
なるほどなるほど、はい、そうかそうか、そうだよね、欲しくても、はい、バックヤードにあったってそこに出てなければないと思って書いちゃうもんね、はい、
そうなんです、
はい、ね、待ってないよね、はい、今のお客さんはね、はい、なるほどね、はい、そうするとさ、はい、その、まあ、回転率上げていくことであったり売れ筋 の,、はい、そのものをチェックしたりとか、はい、かなり忙しいよ ね, ね、接客というよりはその、はい、棚のチェックというか、はい、そのバランス取るのって結構難しくないですか。
そうですね、それを見ながら、うん、お客様もいらっしゃるところで見てですね、うんうん、お客様はやはり探している方も多いので、うん、こちらから声をかけていろいろお客様からリサーチしたりだとか、ね、そういったことが最近こういうのが流行ってるのよとか、うんうん、こういう選択の仕方があるのよとか、うんうん、いろいろ教えていただける方多いので、う
んうん、なるほど、
はい、そういったところはかなり楽しくやらせてもら
って。なるほどなるほど、はい、なるほどね、そうかそうか、だからわざわざちゃんとピンポイントで買いに来られるお客様は目的が明確だから情報をお客様が持ってるわけだ、
はい、
なるほど、そこから学ぶ姿勢を持っていれば、はい、お客様とのやり取りも楽しくなっていくと。
そうですね、
うん、なるほどね、なるほど、そうか、じゃあ竹谷さん の, その日用雑貨売り場のセールスポイントをちょっと皆さんにアピールしていただきましょうか。
はい、たくさん種類の商品を取り揃えしておりまして、うん、お客様がまあ選べる状況にはなっております、うん、またですね、他 の, ホームセンターさんとかと違いですね、うん、社員、スタッフが、近くにおりますので、うん、いろいろとお尋ねいただくことも可能な状況になっておりますので、うん、いろいろお話しできる状況というのが売りになっております。
なるほどなるほどなるほど、ですね、お線香のような話なんだけど、お線香の種類がですね、かなりいっぱいありまして、煙が出ないタイプ、うちなんかマンションで火災報知器ついちゃってるから煙がまともに出るお線香使えないんですけど、そうすると普通のスーパーとかだと選択肢ってもう1つか2つしかないんだけど、竹谷さんだとかなりバリエーションあるんですよね。
そうですね、うん、私も聞いたことのないメーカーのものだとかもあるので、うんうんうん、非常に勉強になっております。
そうそう、ろうそくもね、はい、ちょうどいい、その火事にならない、でも短すぎてしょぼくない、ちょうどいいろうそくがあったりとか、うん、なんかやっぱそこら辺はその竹谷さんのメインのお客様の層というのもあるんだろうけれども、はい、かなりこだわりを感じるんですよね、取り揃え方がね、
はい、
なので、一度ぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですが、 JR 御徒町が最寄り、まあ、一番分かりやすいのかな、中御徒町、どこ、
中御徒町駅、日比谷線の中御徒町駅が一番近いかと思います。
なるほどなるほど、で、あと JR の御徒町、は
い、御徒町駅からも近いです、
うん、で、一番目抜き通りというかの ところから見える紫のビルではないんですよね、はい、
そうなんです、うん、あの通りにあります本館そしてレディース館とあるんですが、うん、そのレディース館の裏手に、ございますので、
レディース館の裏手、はい、通称私は勝手に竹屋通りと呼んでいるんですが、はい、ちょっと細い路地、を一本挟んだところの向かいに、はい、売り場がございます、はいはい、で並んで、なんだっけ、オーラルケアだけのコーナーがあったりとか、はい、いろいろなんかこうごちゃごちゃごちゃごちゃといういろいろあるんですけれども、まあ、ぜひ遊びに足を運んでみていただければなと思いますが、あと、この近々で行われる竹屋さんのお得な情報って何かありますか？
はい、今からの季節で必要になってきます、うん、防虫剤なんかもですね、特集して、うん、店頭で、種類豊富に取り扱いしておりますので、ぜひ、足をお運びいただければと思います。
なるほど、防虫剤、そうだよね、防虫剤、はい、夏物と冬物の入れ替えってこと？
そうですね。
なるほど、なるほど、はい、なるほど、もうそんな時期だよね、はい、さあ皆さん、あの夏物しまうときはちゃんと洗濯してしまいましょうね、じゃないと来期開けたときに汗のシミなんてことがありますから、はい、そのためにあの、よろしいですね、はい、シャボン玉石鹸の漂白剤とかですね、はい、ちょっとレアな、はい、ものまで竹屋さんにはありますので、は
い、
よく知ってるでしょ
う。ありがとうございます。
買ってるからね。ビッグメーカーさんのものだけではなくて、こだわりを持った人でも、あら、これがあるのねっていうものが置いてたりするので、はい、ぜひぜひ、足を運んでみていただければなというふうに思いますが、あとは特によろしいですか、殺虫剤関係、等々、はい、以外。
はい、そうですね、あとはやはり今言っていただいた洗剤もかなり豊富に揃っておりますので、うん、ぜひ、ご来店をお待ちしております。
はい、御徒町、目抜き通りの一番でかいビルではなくて、はい、一本中に入ったところに、その日用雑貨品が売られている売り場がございますので、まあ、ぜひですね、竹屋ツアーで、ね、行って最初初めて行く方は、ね、行っていただけると、掘り出し物やら、こんなものもあるのかというものを見つけられたり、雑貨品だけでなく、ね、あると思いますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。ということで、太田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあ、今日もあっという間に、時間が過ぎてまいりましたが、次回はですね、久しぶりにゲストトークとなります。次回はバス業界の専門のコンサルをしていらっしゃる方なんですが、飯島勲さんという方にお越しいただきまして、ゲストトークとなります。彼はですね、私の学びの仲間でもあり、同時にこの日本そして世界を未来希望であふれた社会にしていくための、まあ、同志でもありまして、今いろいろと一緒にね、ああだこうだと吸ったもんだと、まあ、やっている仲間なんです。で、とってもね、笑顔が素敵な方なんですが、やってることは結構すごいというね、業界ではナンバーワンという方なんですけれども、そんな飯島さんの人生に、触れていただくゲストトークを2週にわたって、放送する予定でおりますので、ぜひぜひ、次週も楽しみにアクセスしていただければなというふうに思います。で、今からお詫び申し上げておきますが、次週もこのトーンの声でお届けすることになると思いますので、その点はご容赦いただいて、10月の放送の時には、美声とは言いませんが、このしゃがれた声ではなくなっていることをですね、願ってはおりますけれども、大変その冷房でやられてしまったこのしゃがれた声がですね、なかなか治らないで私自身も困っておりますが、皆さんの人生も元気に明るく楽しく毎日が過ごせることを祈っております。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。